ができない。まあだから悩んでいます、ね、将来のこと全部わかれば心配する人は、恐れを感じる人は一人もいないはずです。けども主は人間の心に永遠への思いを与えられたのです。教えられるものではないからです。人間は主なる神の形に似せて作られました。主なる神がその人間に永遠とは何か、完全とは何かを理解する力をお与えになったのです。すなわち人間は決して過ぎゆく儚いものや不完全なものによっては心が満たされえません。人間は心から愛し、心から愛されることを望んでいます。それですからこの世の人間的な愛に何回も失望するのです。まあ芸術家は情熱を持って簡単なものを作ろうと思っても、けどよくあることです。自分の作ったものを破壊してしまう。どうしてであるかと言いますと、自分の作ったものといえども決して決して完全なものではないからです。青年は生涯に対して無限の悔いを持っています。まあそれが永遠に続くかのように思うでしょう。年配の方々はそれほど夢大きい生涯を考えることがない。若者にとっては一年といえても非常に忠実した意味のある長い一年のように思いますが、老人は過ぎゆく一年が非常に短く儚いものであるということを体験から知っているのです。丸淵がいつまでも若く美しくありたいために、まあ費用をかけたり、そのために一生懸命努力したりしますけど、結局はどうすることもできないことをして失望してしまう。まあ人間の欲望は新しいものが次から次へと与えられても決して満足していません。それは悲劇であると言わざるを得ないなのではないでしょうか。次から次へと目まくるしく移り変わる新しい流行を必死に追い求めても、そのことを幸せをもたらすとは言えません。例えば実業家は昼も夜も、まあ、儲けるために一生懸命努力します。いわゆる独裁者は自分の国だけじゃなくて、まあ、全世界を支配しようと無限に欲望を高めています。まあ、いわゆる仕事の鬼は仕事だけを大切にして、まあ、他のことは何も考えないようにと一生懸命に苦労するけど、結局は何のために生きたのか分からなくなってしまう。息が詰まってしまうのです。まあ、人間的に見ると確かに仕事が成功すれば、まあ、金持ちになれば、病気にならなければ、非常に幸福そうに見える人であっても、常に満たされざる思いが心にあるために、主の目から見ると決して幸福ではありません。まあ、主の御心は我々人間が永遠の命を持つことです。それですから主なる神以外に人間の心を満たしてくださる方はこの世にいません。よく知られているヨハネでの4章を見ると、まあ、5人の夫を持つ、いわゆる官人の女のことが描かれています。疑いもなく彼女はただ幸福になりたかっただけなんです。けど彼女の切なる思いは決して満たされえなかったのです。ヨハネ伝4章の14節。中古説に次のように書かれています。しかし私が与える水、まあ、イエス様の言われた言葉です。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 女はイエスに言った。先生、私が変わることがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。まあ彼女はくだかがた心を持っていたから、こういうふうに頼んだから、彼女の心は本当に意味で満たされるようになり、彼女はその後イエス様を紹介するものになり、多くの人々は彼女を通してイエス様の身元に導かれ救われたのです。私たちが神の下で行こうまでは平安がない。これこそが彼女の経験でした。また次のように言うのは、もしもあの世がなかったならば、この世は全く意味のないことでしょう。永遠なるものから初めて人生が意味あるものとなるのです。もし全てが死でもって終わるとすれば、生きている時のあるよる努力はいかなる価値を持つというなのでしょうか。まあソロモンの書いたいわゆる伝道の書の中で次のようにあります。一章の見てみましょうか。伝道者の書の一章一節からお読みいたします。1011ページです。エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなに多くしても、それが人に何の益になろう。14節、私は火の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ、風を追うようなものだ。結局ソロモンは人生とは大したもんじゃないと言ったのであります。彼は当時の世界を治めた偉大な王でした。王として彼は名誉、地位、財産全部結局持っていたのです。欲しいもの全部手に入れることができたんですけど、彼は、まあ、結果として全ては虚しいと告白せざるを得なかったのです。2章の中国説からはまた次のように言っています。事実、知恵ある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとっては災いだ。すべては虚しく風を追うようなものだから。私は火の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか愚か者か誰に分かろう。しかも私が火の下で骨折り、知恵を使ってした。すべての労苦をその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。私は火の下で骨折った一切の労苦を思い返して絶望した。どんなに人が知恵と知識と才能を持って労苦しても、何の労苦もしなかった者に自分の分け前を譲らなければならない。これもまた虚しく非常に悪いことだ。実に火の下で骨折った一切の労苦と思い患いは人に何になろう。その一生涯は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた 神の御手に喜ぶことが分かった。そして次の三章の中六節からはまた次のように告白しています。人のこと、人の子の結末と獣の結末とは同じ結末、これも死ねばあれも死ぬ、両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない、すべては虚しいからだ。四章の八節、一人っぽちで仲間もなく子も兄弟もない人がいる、それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽きたれることがない。そして私は誰のために労苦し楽しみもなくて自分の犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しくつらい仕事。6章の3節、もし人が100人の子供を持ち多くの年月を生き、彼の年が多くなっても彼が幸いで満たされることなく墓にも葬られなかったなら、私は言う、死者の子の方が彼よりもマシだと。9節、目が見るところは心が憧れることに勝る、このままで虚しく風を覆うようなものだとあります。まあ、この世で得しえに価値を持続するものは何一つないとソロモンは3000年前に体験的に知るようになり、結果としてこのように書いたのであります。私たちが生きている時に持っているものは全て死と同時に離れてしまいます。そのために確かに唯物主義者は次のように言います。私たちは飲み食いしようではないか、明日も分からぬ命なのだ。まあ、新約聖書に書かれている言葉です。コリント第一の手紙の中古書、まあ、これももちろん旧約聖書からの引用につきませんが、コリント第一の手紙の中古書の32節312ページです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。まあ、イサヤ書の22章13節似てる言葉が書かれ隠し語されています。1062ページなんです。イサヤ書の22章の中3節です。なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し羊をほふり肉をこらえぶどう酒を飲み、飲めよこらえよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っていよとあります。実存主義者の哲学は憤慨と絶望の表現であると言えましょう。若くて金もあり時間も十分あるものが飲み食いすることは難しくないかもしれないけど、年取って金もなくなった時にはただ病と死だけが彼を待つようになります。まあ、生き生きとした信仰がこの問題、すなわち死後の問題を本当に解決することができないならば、まさに自殺をするか、気違いになるか、いずれにしても、誠に悲惨な道だけしか残されていないことになるでしょう。けど自殺は決してこの問題を正しく解決することはできません。それからまあ、逃避することを意味する、他何ものではありません。もう一つの言えることは、この世の正義といえども決して人間の心を満たすことができません。